のびついってプレゼンツ、のびつア
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も山梨県甲斐市にありますラザーオークの駐車場、立体駐車場よりお届けしております。今日もお相手は私豊子名人と、今日もこの方です。
こんにちは、坂本です。
こんにちは。
はい、
やっぱり、ラジオを聞くんですよ、ポッドキャストも。まあポッドキャストより地上波の方が最近多くて、ラジコのやっぱりこうタイムフリーが出てくると、すごい便利ですよね。でね、帰省した時にちょうどその1週間ぐらい前に角田龍平さんの浜栗御門の編でしたっけ、KBS 京都のラジオで、まほどのサイキック青年なんて、僕はすごい子供じゃなくて春季の時にもね、影響を受けたラジオがあるんですけど、もう
最近もうそっから説明しないとわからないんじゃないかっていうぐらい昔の話になりましたね。
もう2009年にもう仲良くわからない形で、どんないろんなところの圧力からかかって、もう涙の会記者会見を、まあ2回記者会見してるんですけど、涙の記者会見は山本リンダの悪口を言って、
山本リンダの悪口から結構回ってからですよね。ラジオが終わったら突然終わりましたもんね。
そうです。
何があってんって、
何があったんや誠バーニングって言ってた、もうザコビッチは最近元気なの？
いや全然わかんないです。長野で見ることないから。
ザコボさん見ないですよね。大丈夫なのかな、いやいや、でそのサイキックがそっからもう全然ブズッと捉えてから、北野誠さんは半年くらいで禁止は解けたのかな、確か。で、
そんな早かった？ 1 年ぐらいかか
ってんだった。1年ぐらいかな。1年ぐらいやってからだと、CBC ってチューブの方のラジオ局で、なんか、株式なんとかやるぜ、みたいなラジオをやったりとか、あんまりその芸能ネタとか喋らないスタンスで、細々と芸能活動をやっているし、またちゃんと。
ナイトスクープでももういなかったことにですよ、ね、されてる感じがありますよね。何度も何度もあれだけ昔のビデオを再放送するナイトスクープなのに、
潮騒オタクとか見れないんですよね。
僕自身はそのあまりサイキッカーではなかったんで、何度も言ってますけど、僕らぬかるみの世界の世代だったんであれなんですけど、サイキッカーの人たちはもうこの季節になるともうミーティングやミーティングやって
言ってましたよ。
夏になったらなんか京都のなんとか
丸山夜音ね、あれは10月ぐらいです
ね。厚生年金会館
とか神戸大学の文化祭だ、全部行きましたけど、
僕も昔ラジオで知り合った人に連れて行かれましたよこれは絶対見た方がいいですみたいな。
何見た方がいいです？
サイキックミーティング、わざわざ
誰に？
某ラジオの女性パーソナリティに。
国沢さんに連れて行かれ
て。国沢さんに連れて行かれまして、もう絶対見てくださいって言って。
基本的に僕ら関西でラジオやってた人はサイキックみたいなのがやりたいって言って、やってる世代で。
僕は全然サイキック全く興味っていうか、ほとんど聞いたことがなかったんで、いやもう絶対聞いてくださいって言って、厚生年金の前で待ってますからって言って行ったら、時間になっても来へんね。
国沢が。
そう。30分ぐらい経ってようやくすいませんみたいな感じで
遅れてきて
あんだけ熱くサイキックミーティングだけはみたいな言うてた本人が遅れてきてました
まあそれぐらいかよみたいな。でそのサイキックがたまたまその角田龍平さんが、弁護士をやりながらなんかタレントもやってる人なんですけど、
角田龍平さんってそもそも誰なんですか？
ラジオパーソナリティ兼弁護士。
普通の人なの？
もともとはね。
もともとは。
で、僕もあんまり。
芸人とか。
芸人もやってたのかな？
そうなんや。あんまり僕は、角田龍平さんっていう人自体があまりよくわからない。
ほら、角田龍平なのか、薬害エイズ訴訟の川田龍平なのか、ごっちゃになってる時があって。
俺も今ごっちゃになってましたよ。
川田龍平。
今そんな仕事してんのか。
エコバヤシヨシノリとタモトを勝ちみたいな。
で、漫画の中ですごい悪役な顔で描かれて
た。そうそう、分かってますよ。
ニヤニヤ
みたいな。
あの人で
しょ。本当小林よしのりの起死回生の一枚ってありますよね。
あるあるある。あの絵柄で描かれたらほんまに心底悪いやつやなっていう。
いや、小林よしのりすごいなって思うよね、でもあれね。
本人もすごいんですけど。
いや、で、まあそういう風なものがあって、うん、その、真夏のサイキックミーティング1日だけ復活するっていうので竹内さんと孫さんが喋るっていう回をやって、うん、帰省したとラジコで聞けるわと大阪帰ったらって思ったら、
あ、それはだから復帰してからってことなんでしょ。
もちろんもちろん、だからこの8月の
今年の話なの。
今年の話やったんです、1日だけ KBS 京都で、その川田さんのラジオで。
全然知らなかった。
角田さんのラジオでね、
昔は1年に1回怪談やってたんですけど、
そうそうそう、怪談特集でね、うん、いや、でその別にイベントじゃなくて、はいはい、ラジオの番組の一枠で、 でラジオで聞けるよって思って、うん、もうキーとしながら実家帰って初日に、うん、ラジオを入れたんだけど、うん、あの南大阪は KBS 京都入らない前提になってるんですよ。
あ、ラジコって入るとこでないとダメなの、
うん、入るとこじゃないとダメだから、プレミアムに入ったら多分いけるんですけど。
全国行けるんですよね、プレミアムは。
だからおっしゃ大阪戻ったから聞こうと思って、うん、自家帰って夜中に聞こうと思ったんですけどダメでしたね。
途中の京都に
京都で位置情報をオンにしとけ言って、そのままおればよかったんですよ、うん、失敗したなと思って。
もうこれやから行き当たりばったりやから。
いや、本当に計画性ないなと。いや、でも、ラジ、KBS 京都普通に入ったもんだって、AM 電波は。入んないんだと思って。
いや、俺、あの、前からそのラジコの、うん、あの、KBS、地域ごとにしか入りませんっていう、その姿勢がね、
うん、
BCL 少年としてはちょっと許さねえところがあって。
頑張れば聞けたんだから。
何のために全国のベリカード集めとってんや、俺らはっていう。ベリカード持ってるやつは、ええやろ。
うん。
ラジコで聞けても。
ピッてやったら。
そう。ベリカードにバーコードでも何でもいいから入れといてくれて。だって聞けたんやもん。だって言うたら、そのね、KBS が、鹿児島でも聞けました、イースポ発生してたからみたいな、やつやのに、
うん、
ほんまの電波がイースポで聞けんのに、なんでスマホで聞かれへんねんって。
おかしいね。
でしょ？
まあでも、プレミアムの、まあマネタイズっていうか資金源にするためにはそれが必要なんでしょうね。その縛りってある意味。
ああ、まあね。
まあ、
うん、まあそれ許しちゃうともう、はっきり言って金入るところがないから。それやったらもう最初からラジコに金貸す。
いや、ラジコやったら、僕月300円ぐらいやったら払ってもいいかなと思いますよ。
全国
の。ヤフーを、もうちょっとすんのかな。
いや、あのね、多分ね、みんな払いますぜ。
それから、うん、プレミアムで、うん、別に、プレミアム入ったらあれかな、期限あるじゃないですか、普通に今って。再生したら、24時間以内に聞かないとダメとかって。うん、あの辺は解除されるのかな。
だから、例えばダウンロードとか、
うん、
いろんなので、どんどんオプションつけていってもらってもいいんですけど、うん、基本的にもう最初のラジコの時点で、
うん、
もう全国聞けるように、
してもいいかもね、
なぜしなかったのかが分かんない。
どっちが良かったかそこ今となってよく分かんない、
うん
うん、でただでもラジコのおかげでみんなラジオを
またね
聞けるっていうのもあるから、うん、ラジオのチューナー持ってない人多いですからね今時。
チューナー、
うん、
何それ。
いや、ラジオそのもの。
ラジオなんて家にある。
ある、非常用に。
あ、そうか、あなたなんかなんとかなんとかサーバー的なもんとか
コンポもあるし、
うん、
うん、
ないわ。
うん、普通ないの、うん、
っていうかそもそも長野にラジオの電波なんか飛んでんのかな。
飛んでるわ。飛んでる。
いや、ラジオ局があんのかな。
ありますよ。
FM あるね。
FM あるある。
あ、だからもうラジオ的なもん聞くって言ったら全然車の中しかないの、
うん、
基本的には。
でしょうね、
うん、
うん、いや、でサイキック聞いて、
聞けなかったけど、
ね、YouTube 調べたら YouTube やっぱ上がってるんだね。
あ、YouTube にあるわけ
です
ね。
普通にあるんですよ。やっぱり有志がやってくれていて。
さらさないでね。壊したいなら仕方ないけど、
う
ん、みたいな。
でもね、ラジオ局はやっぱり、うん、緩いみたい。その辺は間口広げるために、聞いてほしいから、認めてるみたい。
本人らが上げてんでしょ？
うん。昔。違いますよ。
昔みたいに。昔もあれ本人やったんでしょ？
その、裏ビデオをその会社が流通させるみたいな。そう。違います。
マスターテープからそのまま録音したかのような音質の良さでしょ、あれ。
うん。
うん、
いやいや。で、まあ、その話を聞いてると、うん、やっぱりまあ、
ああ、そうやったんや、みたいな。
何が
いろいろ分かるわけですよ。
ちょ、分かれへん。何も分かれへんかった。
いやいや、
もう。何がそうやって。
結局、竹内さんが、うん、もう、誠、北野誠は、うん、もう10年目ぐらいから先、いつやめようかなっていうのをずっと考えてたって言ってたんですよね。サイキックを。
あ、サイキック自体を、うん、芸能界ではなく。
そうそう、うん。
うん、
で、竹内さんは、いつになったらブレイクするのか、みたいな。
いや、ブレイクしてたじゃないですか。
パーフェクトブルーとか。
あんなんじゃなくて、うん、もっとってこと？
もっとブレイクして、言ってたんですよ、僕ら。バグレディーがって話してて、うん、ハリウッドで売り込みをかけようとしてるのに散々してたんやけど、うん、なんか連れてくるのはうさんくさいやつばっかり連れてくるから。
まあまあ、あの頃、まあ、あんまりよく知らない俺でも、うん、今年はやりますよっていつも言ってたような気がする。そう、
今年は阪神優勝や言うのと全く
一緒な感じで、
もうずっと、もう竹内さんは手の届かない存在になるんだとか、うん、例えばね、広金健志がラジオを聞いてるとか、うん、大竹栄一がラジオを聞いてるとか、
うん、なんかあれ大友克洋
とも、大友克洋もアキラを書きながら、うん、サイキック聞いてたっていうぐらい、すごいじゃないですか。
周りのブレーンだけ聞いてたらすごい存在やなって思ってましたけど、
残念な結果に
手の届かないところがどんどん降りてきてます
よ。言うても竹内さんと一緒に飲みに行ったことありますからね。だって大きな、場で。
だって最終的にはそこら辺のなんかもう、裏ナンバーかなんか知らんけど、あの辺りで酒飲むおっちゃになって
ます。おっちゃなって思うだから、うん、残念やなと思って。まあそこが多分あの人のいいとこなんでしょうけど。
下手したらあの頃竹内さんの周りにおった人の方が成功してませんか？
まあ、B 柏木とかね。
そう。
まあ、ある意味、金銭的には彼の方が成功してるかもしれないですね、デシコの方が。
でしょ？
うん。
竹内さん、最近本書いてる？
書いてるみたいですよ。
あ、そうなんや。
うん。
まあ、僕はもう、嵐の本から一切竹内さんの本は全く読んでないんですけど。
うん、読んだんや、でも。
あの時はね、チラッとね、
どうしたんや、竹内って。
そう、何があってもお前っていう感じはあったんですけど。
いや、でもそういうラジオのいい思い出がまた、うん、でもやっぱりね、聞くとね、うん、キュンとするんですよね。
今でも面白いでしょ？
面白いですね、今でも聞くとね。うん、
やっぱり。
でもやっぱり、あの時は、もう、サイキック、僕も、ラスト3年ぐらい聞かなかったですけど、うん、やっぱりもう、ネットの時代の方、ネットの情報の方を先回りしてるっていうか、追いついちゃってるっていうのもあったんですよね、そういう。
ああ、もうね。
今、ジャニーズがなんだだ
って
、
ずらだ、ずら
だ、
ハゲ
だ、みたいな。俺だけしかこの情報知らないっていうのが、俺は情報強者だと思ってたけども、もうみんなが知れるようになったから。
名人の大好きな先民意識っていうのが。
先民意識があったんですよ。
もう、ちょっとサイキックではカバーできない。
ムーを読んでるのは僕だけだみたいな。選ばれた戦士だみたいなと同じような感じだった
わけですよ。横目が積まれてるのに、ムーは積まれてるのに、そういう感じになるわけですよ、ね。
だったんですけど、まあまあ、そんなラジオの思い出もありながら、うん、でも今はね、ラジオは2つ聞いてるんですよ。
サイキックと、
サイキックはもう消えてないけど、うん、佐久間信行っていう、テレビ東京のプロデューサー、ゴッドタウンとかのプロデューサーやって
る、はいはいはい、
あの人のラジオがオールナイトの2部やってるんですよね、うん、もう水曜日の、うん、まあ、同世代っていうか同期入社ぐらいなんですよ、社会人として。
まあ、オールナイトもしかし迷走してますよね。
迷走してるけどおもろいですよ、うん、であと霜降り明星の、でも両方とも2部ゼロなんですけどね。
霜降りは分かります。
霜降りは器用ですね。何でも
あいつ何でもできるな。
何でもできるんですね。もう嫉妬するぐらい何でもできますよね、うん、
まあ、ね、漫才のスタイル自体は昔からあったスタイルなんですけど、うん、それをなんかこう洗練されて、あそこまで持っていったっていうのは、まあ、すごいなと思いますし、まあ、
本当でもお笑い好きなんだろうなっていうので、
うん、
もう漫才師のコピーもしますからね。
もう逆に上手すぎて心配になるよね。
なんか漫才版田中圭一みたいな感じになってる、
うん、だからほら中川家にしてもみんな上手すぎてちょっと、
うわ引くわみたいな
のがあったじゃないですか、最初の頃って。そういうそれに近いもんがあるからね、まあ、
どっかでそれみんな気づき出すかもしれないですね、
うん、
うわ何これうまいことやり腐ってみたいな。
なんかもうはいはいっていう感じにならんように、もうそれだけが心配なんです
ちょっと心配ですね、うんうん、でもまあでも佐久間さんのラジオもまだ始まって半年も経ってないのに、うん、イベントやると言ってるんですよ。で下北沢の本田劇場ってまあ演劇の聖地みたいなところですよ。
ラジオパーソナリティとしてはもうそれはある種のゴールみたいな。
ゴールじゃないけどいきなりそんなとこでやるって言って、うん、で LINE で今から選考を抽選しますみたいなんで、はいはい、行かなきゃって
申し込んだわけですよね。
申し込んだんですよ、はいはい、6000円ですよ。
ラジオパーソナリティの
くせに。ラジオパーソナリティでもないでもない、日本放送の社員、日本放送じゃないわ。テレビ東京の社員に対して、テレビ東京の社員が、日本放送でラジオをやって、
で、6000
円。6000円。わけわからへんじゃないですか。
いや、でもまあ、箱と、それから入る人数とか。
違う、でも、それ言ってたけど、ヨーロッパ企画の、演劇でも5000円らしいんですよ。
それはだから、あるんでしょ？
何が？いや、だすごいゲスト言われるのかもしれないけど、でも6000円ってって。
まあ言うても別にセットがいるわけでもなし。うん、
まあでもね、抽選外れた。
よかった
よ。いや、みんな外れた、外れた、外れた。
そんな倍率高いの？
まあ、高い。
嵐か。
嵐っていうか、本当、LINE チケットで同時に申し込んでる他の有名アーティスト同時に申し込んだんですけど、その人、そっちの方が当選して、佐久間さんの方が滑りましたっていう人がいっぱい出てきて。
阿佐ヶ谷姉妹なんか毎回当たるのに。
いやいや、阿佐ヶ谷姉妹も結構倍率高いかもしれない。マジ早めに行かないと。
いや、まあ、僕聞いてないんですけど。
いや、でも面白い、すごく。
そんなに？
ようできてはりますわ。ラジオ自体が。
あ、ラジオ自体
ラジオの、まあ、ネタのところも面白いし、もう、佐久間さん自体がすごいエンタメが大好きなんですよ。だから、それこそずっとネットフリックスでも移動中に見まくっているとか。
あ、でもやっぱそういうインプット大切やね、インプット
する人なんで、もう、やっぱその引き出しがすごい面白いんでしょうね。みんなは。
まあ、ね、こう、40歳あたりからインプットするのがしんどいですじゃんか、だからそのもう地方では見ないですよ、そういう40になっても50になってもずっとインプットし続ける人っていうのが、だって地方、まあ、長野とかで見るテレビでは地元のタレントの人が出てくるじゃないですか、いろいろ明らかにインプットしてないですもんね。
もうテクニックだけで投げてますみたいな。
そう、しかも投げられて打たれてますみたいな、しかも取られてるみたいな、なんかもうなんていうのかな、なんかこうこいつほんまインプットしてなくて毎日惰性でやってるなっていう感じのタレントしかいない
です。だから本当に本人も言ってたけど、なんだろうな、すごい誰かに褒められたい欲求があって。
すごいね、それがすごいわ。
偉いね、忙しいのにいっぱいエンタメの作品見てって褒められたいって言ってたって。だから確かにそうだよね。途中でお腹いっぱいになるはずだし、つまんないとは一言も言ってないけど、絶対辛くなってるシーンってあるはずなんですよ。仕事でやってたら嫌になるんだけど、それでもずっとそれ追っかけ続けるのってすごいよな、仕事とはいえ。
まあね、芸人のやつ
とかね。
いや、でも仕事でも無理でしょ。でも
本当に好きなんでしょうね。
やっぱ最終的には好きっていうのが、こうね、下にバックボーンとしてないと、だって俺仕事やったら、その表面だけさらうもの絶対。
ああ、まあまあ、よいよいってこう。
そうそうそう。報告だけできるように、表面だけさらうじゃないですか。俺、趣味でもそこまでいかへんよ、今。趣味でも表面だけさらってるから、今。心底のめり込んでる趣味って言われると困るもんね。だから、だからこそ、そういうラジオパーソナリティができるし、そういうの聞こうって僕ら思うんですよね。心底さらってくれる人が、こう、取り捨てた、面白い部分だけを聞けばいい。
すごいですよね、本当に。みちょぱのラジオとか聞いてるんですよ。そもそもみちょぱのラジオがあること自体知らないでしょ。
何それ。
日本放送で30分枠だけあったりとかして、そこが面白かったとか言うぐらい。
いや、基本的にラジオって、仕事しながら流して聞くもんやんか。だから別にそのラジオを真剣に聞いてどうたらこうたらみたいな経験すらほとんどないからね、
普通はね。
でその何かのラジオを目的にラジオ聞くってせいぜい中学生ぐらいまでじゃないですか。
ハガキ職人やりたいみたいな、ね、
そうもう毎日オールナイトニッポン聞こうとかする子を聞こうって思って聞くのってその年齢ぐらいまで、まあ、せいぜい大学ぐらいじゃないですか。その30過ぎて40過ぎて50過ぎて、あります？まあ、あるのか、名人は。
まあ、今はラジオをそれで何個かっていうのと、まあでも、やっぱり好きなやつがあると生活にメリハリがつくんですよね。
まあ、もちろんね、通勤時間とかいろいろあるし。
木曜日の朝だからこれ聞こうとかっていうのもあるし。
そういうふうに日もあれ日も決めてるわけです
か。日もこの日に決めやろう。
なんかもう海軍カレーみたいな話になってきます。
曜日感覚、
う
ん、でもラジオ撮るそうだから、うん、やっぱり定期更新せんとダメなんだなっていうのは、
はいはいはい、
うん、まあちょっとね、ほら、あの維持のためにたまに休んだりしますけど、1週間
ラジオ聞くために。
違う、あのプライベートはある程度、うん、ゆっくりしたいっていうのがあるから、今週は
ラジオ聞くためにラジオ休みますみたいな。
まあそれもありかもしれないですけどね、
うん
うん、
いや最近そうですね、最近だから僕あのスマホで漫画を見るんですよ。
ほうほうほう、
うん、漫画好きですからね、もう普通に漫画も買いますしスマホでも見るんですけど、ほら上がってくるのが日が決まってるとかあるじゃないですか、うん、連載してたら、
うん、
そういうので、あ日曜日やからあの漫画上がってるかなみたいな。
あ、そうなんあるんですか。
そういうのはあります。そういうのはあるんですけど、ラジオでは本当に曜日感覚をつかむことがないですね、
うん、
ネットラジオ聞くことはあってもそれを何曜日に聞くっていうそういうのはないんで、
だから本当はそれこそ僕らがね、
うん、
ラジオネットラジオ始めた2000年代前半ぐらいって、うん、多分更新したらすぐ聞くみたいな時代は
そう
やっぱありましたもんね。
ありましたね。
今それないんですよね。
更新した瞬間が一番アクセスが上がってっていう、
うん、まあでも今でもそうなのと、まあ今そう分かんないですよね。ポッドキャストだから、うん、アプリで勝手にダウンロードしてるから絶対その更新直後は伸びるんですよ、
うん、ただそれダウンロードしてるだけでほんまにその時間聞いてる
か分からない、
次の日の通勤時間で聞いてるかも分からないですし、まあ、それは分からないんですけど、まあでも本当にあの地上波のその毎週毎週日曜日のぬかるみの世界が楽しみやったとか、
うん、
昔のそのね、あのモテラジとかそういうのがあの更新される日曜日の時間が楽しみやったとか、そういうのは今は全くないですね、
うん、
もう本当にあの勝手に上がってるみたいな。
そうですよね、うん、
勝手に上がってて、どっちかというと溜まってるみたいな。
でもやっぱりああいう風なそのなんだろう、何曜日だから何々っていう感覚ってすごいメリハリがつくから今時ないんですけど、
まあ、そうですね。だからさっきのあの F1 の対する思い、あの土曜とか日曜の夜中に、うん、あの時間にあのテレビの前に座らないと見れないっていう、ああいう感覚はないのと一緒ですよね、うん、もう今ラジオとかに対してもテレビもそうですもん、ほぼ基本全部録画で見るんで、うん、あのその時間にテレビの前に座らないとと思わないですね、
うん、
まあ、せいぜいあの高校野球の決勝ぐらいじゃないですか。
まあね、
そんな思うのは、うん、後から知っても面白くないし見ても面白くないんで、そう考えるとやっぱりどうなんでしょうね、この何でもかんでもこのダウンロードできて、あのデジタルとして保存ができて
一瞬で終わってしまうっていう方がいいのかもしれないですよね、
うん、
そういうサービスもまあでもあるじゃないですか、インスタでもストーリーとかって言ったら、
うん、
記録が1日ぐらいしか残らないで、
はいはいはい、消えちゃうっていう、
ね、あれはまあある意味いい仕組みなんでしょうね、
うん、
じゃあこのラジオもそうしましょうか、ほんならこのパートだけはもう1週間で消えちゃう、1週間で消えちゃうよ、
ちょっと不経済的な喋りをしてる時とか、
そう。あとはもう聞かしたくないとか、ね、
聞かしたくないとか、
あの乃木通の A パートは3日で消えちゃうよみたいな、
あ、まあそう、まあ、一緒ですけどね、ダウンロードするから残るんですけど一緒なんですけど、
ここの部分は RSS の発信しないよとか、
ああその部分だけ別に上げるとか、
また難しいな、また別館みたいなの使わないとダメなのかな、そうなると。
まあでもやっぱラジオが好きなんですね、名人は。
好きですね、やっぱり、ね、
聞くのが、
うん、
やっぱどっかそこら辺でちょっと意識の差は、まあ、昔から感じてますけど、
うん
うん、
聞くのは好きですね、
うん、いや僕も聞いてましたけど、でもやっぱりサイキッカーの人ほど、
うん、
ラジオにのめり込んではないんで、だからそのよくね、あの都市伝説で言うじゃないですか、しんすけが金がないんや、みんな今から
あの風を鈴鹿へのワンシーンね、
そうですね、うん、あの帽子を打ってその金しようと思ってるけどまだ帽子はできてないか、うん、なんか T シャツかなんか忘れましたけど、まだできてないけど金は必要ないやみんな言ったらみんな集まるわけでしょ、
うん、
あのテレビ局の前にみんなお金を持ってきて、お前立て替えとけやって思いますけどでもそういうのがあの頃のそのラジオとか、
うん、
まあそのサイキックとか、それから関西テレビで言うとね、あの いろんなあのテレビ番組とかであの出待ちしたりとか、
うん、
そういうのが僕はぬかるみそこまではなかったんで、
ぬかるみはまあそうですね、
なんせ上岡さんがそこまで熱入ってないっていうか、あの上岡さん、あの鶴瓶、あの真の真がね、真の真がそこまであの熱入ってないというか、しんどいやんそんなんっていう、
いいそう
そんな感じじゃないですかあの人、そういうアンニュイな感じのラジオやったんで、そこまでのあれがないんで、あのミーティングとか行ってるサイキックがすごいなって、だって多分今ぬかるみをもしやるやったとしてもよ、
うん、
もしかしたら大阪で住んでても聞かへんかもしれない。
まあそうでしょうね、だから、うん、爆発力はぬかるみはなかったんでしょ、だってそのネット配信やっても全然、ね、うん、課金できなかったって言ってたから、
そうそう、本当に僕らあのなんとなく聞いてて、うん、なんとなく面白くて、でもやめられへんみたいな、
うん、
サイキッカーみたいなあの求心力はなかったと思いますよ、まあ、
言ってることがラディカルでしたからねすごく
内容が違いますもん、うん、なんかすごいその先民意識みたいな、
先民意識はまああったかな、やっぱり
でしょ、サイキックを聞いてた人はあるけど、
だから
聞いててよ、しんのしんと鶴瓶が、あのうんこのカスを小便で取るときって気持ちいいよね、うまいこと当たりまへんなあれみたいな、この前おしっこ2つに分かれてさみたいな、そういうのずっと言ってるわけですよ先民意識とかないやん、そんな聞いても全然、
ぬかるみんとは言ってたけどね、
ぬかるみんとは言ってましたけど、
うん、
どう思うつべちゃんみたいなあれを聞いて、でもなんでやめられへんかったのか未だに分からへんけどね、タテポはまだちょっと先民意識あった
し、まあまあまあまあそうですね、
うん、
うん、
まあそこがちょっとまあ、僕ら基本的にあのラジオの喋りが上手い人を尊敬する感じが若干あるんで
まあね、
うん、一人喋りで言うと多分山ちゃんちょっと辛いのかな、やっぱり、
うん、ちょっと違うような気がする、面白いのかもしれないけど、うん、でも本当に何が一番ショックって、その寿司北沢のそのイベントの落選がこの今月一番ショックな出来事でしたね。
まあね、6000円って言うても
6000円タイマーはたくのに、
うん、外れる
って、外れるんだ、嘘、何それみたいな、
何が入れるの、
400人ぐらいかな、
400人やったら来るか、
うん、
それは400人で外れるか、
うん、うん、ちょっとショックでした、ね、
でもそんだけまあ周りで外れたって言ってるから多分倍率的には
ほん
まに10倍とかそんな感じやったんでしょうね、うん、うん、まあ東京やったら別に不思議じゃないですよね、
まあまあまあ、
うん、
まあ、オリンピックのチケットは全部何もかすらなかったというぐらいちょっとショックでしたね
まあ持ってないだけかもしれないですけど、
うん、ちょっと持ってないのかな、最近なんかもうい
ろんなことで使ったんじゃないですか。
いやー、もう旅先で行こうと思ってて全部休みとか、
うん、まあそれは
チケット当たらんとか、
それはおっちょこちょいじゃなくて単にあのあれなんです
けど、怠慢なんですけど
チケットに関してはもうそれは持ってないとしか言いようがないですね、う
ん、まあなんかね、次まあいいの当たるのかな、
うん、
まあ、あれは浜田麻里のあの最前線で見てるっていうのはね、
それはあなたが持ってたわけじゃないし、ね、
まあのね、ノボさんのおかげなんですけど、うん、
あなたが当てたわけじゃないから、
いやでも持ってますよある意味ね、
まあ、ね、
恩恵に預かれるってこと
は、うん、まあ、それはね、うん、まあ、それはもう人間関係の話なんで、うん、もう感謝
しかないです、
感謝しかない
ないですけど、いやーね、
うん、
またラジオ聞けるようになって嬉しいなっていうのを話しちゃう、
最近だから新しいラジオ探すことがないから、
うん、
うん、
まあでも大事ですよ、
大事ですね、うん、ちょっと反省します、ちょっとインプットしてないっていうことに対してはすごい反省します、
インプットは大事だなって思います、うん、今アウトプットってみんな言ってます
けど、
本は本の世界ではアウトプットが大事だって言うんだけど、
うん、
やっぱりインプットが大事だと思いますけどね、
大事ですよ、
うん、
うん、インプットしてなかったらね、大体アウトプットの9倍いるでしょインプット、
うん、それでは皆さんおやすみなさい、さあ